出谷恵子の知ってる予防美学、今日も15分でよろしくお願いします。ゴールデンウィークもね、終わりなんですけれども、どうでしょうか、皆様良いお休みを過ごされましたでしょうか。またね、明日から新たに、お仕事いろいろ頑張っていただけたらと思いますが、今日、私がお話しさせていただくのは、前回4月ね、続いてちょっと私が出した小冊子のことの内容でお話をしてみたいと思います。このラジオカフェの番組のタイトルが、髭谷恵子の知ってる予防美学っていうふうにいつもね、冒頭に言わせていただいてるんですけれども、その予防美学っていうものを本当に分かりやすくお伝えするためには、いろんな方面からね、お話をした方がいいと思って、それをより分かっていただくために小冊子という形を取り始めたのが、去年ですね。去年12月に第1冊目を出しまして、それは私がしているロミロミのマッサージ、ハワイのロミロミマッサージのことを主に書いたハワイのお話を書いたんですけれども、今回は、もうちょっと予防美学の実践編ということを分かりやすくお話ししようと思って、タイトルが生活習慣病、いえ生活習慣美容ですということで、生活習慣美容っていうことをね、ちょっと冊子にまとめさせていただきました。皆様もね、いろいろな活動をされている方がいらっしゃると思うんですけれども、私もね、当初は本をね、書きたいなっていうふうに思って原稿を書き始めてたんですけれどもね、やっぱり私に、恵子にとっては本はね、やっぱりすごくハードルが高かったんですね、いろんな意味で。で、小冊子っていうのどうかなって思って一冊目出してみたら、これが結構ね、いい感じで、仕上がりも40ページそこそのこのページ数なんですけれども、結構ね、素敵に出来上がります。で、原稿も自由に自分でこう書いてレイアウトもして、で、最後製本をお願いするっていう形で発注するんですけれども、100冊とか200冊とかね、自分の好きな単位で、それこそ10冊ぐらいからでもね、作れるんですけれども、皆さんね、やっぱり何か自分の思いとか、それから人にお伝えしたいことがある場合、文章に表すっていうのはすごくね、自分の頭の中を整理することにもなるし、本まではちょっとハードルが高くても、何かまとめたものを形にするというのは、この小冊子ね、ぜひおすすめだなっていうふうに私は2冊作ってみて思いました。で、この2冊目で生活習慣美容ということをね、お伝えしているんですけれども、前回はね、生活習慣病と生活習慣美容とちょっとかけたタイトルになっているので、どういったことを最初お話したかというと、生活習慣美容というものを、今日もちょっといろいろお話ししますが、それを進めていくと、きっと生活習慣病にもならない、健康な、心身健康なね、自分でいられるよっていうことを前回ちょっとお話をさせていただいたんですけれども、今日はね、その中で、その美容ですから、やっぱり美しくなるっていうことをね、すごくテーマにしてるんですけれども、その中で、やっぱりその生活習慣美容、生活習慣ですので、あんまり無理してするものでもなく、毎日簡単にできることでも、必ず美という美しさという結果がちゃんとついてくるよっていうようなことで、いろいろ生活習慣の中から考えていこうという内容を書いています。で、美しさっていうことをちょっとね、今日はお話をしたいんですけれども、健康っていうことと美しさっていうことをちょっと比較してお話をすると、みんな、私たち日本人、大体健康っていうことに対してすごくね、いつもアンテナを張っていて、健康を手に入れたいなっていうのはすごく願望としてあると思うんですね。で、いろんな情報にすごくこう敏感に反応するんですけれども、でも健康っていうのは、それを手に入れるためにこう一生懸命になりますけれども、決してそれが目的ではないっていうことを、ちょっとこの冊子でも書かせていただいていて、健康っていうのは、何か自分が自分の、そうですね、持ってるものを使って、自分そして他人自他ともにお役に立てる存在になるために、健康っていうのは、そのツールとして、道具として必要なものっていうふうに、予防美学では考えています。で、同様にね、美しさもそうなんですね。 女性はやっぱり美しさというものに対して大変憧れがありますので、まあ、美しくなるためだったらどんなことしてでもいいわなんてこともね思われる方いらっしゃるかもしれないですけれども、やっぱりね美しいということも目的ではないというふうに、私は考えています。もちろん肉体も精神も健康であって、そしてもう一つ自分自身の生き方っていうことをね見つめた時に、自分の人生っていうのは決して人とは比べることのできない、本当に私しか体験のできない非常に、まあ、スペシャルなものなんだっていうことで、自分の生き方を自分らしく貫いた結果、自分が非常に満ち足りた状況にいられる、そしてその心身の健康と自分の生き方が納得できる満ち足りた状態であるっていう、その結果から生まれ出てくる、いわゆる結果が美しさというふうにね、考えています。なので目的が美しさなんではなくて、そういったものから出てくる結果が美しさであるというふうに考えています。まあ、そうですよね、自分に自信がありますかと言われれば、私もまだまだ成長段階ですね。なんだけれども、本当に自分の中にそういった自分に対する信頼感みたいなのが生まれてくる生き方が見つけることができたら、多分ね、自分の内側からライトを当てるように、自分の表面外側、まあ、いわゆる 見た目ですね、それもすごくキラキラ輝いてくる、そういう内と外とが連動した美しさっていうのが本当の真の美しさだなっていうことを、予防美学では提唱していて、まあ、それをどういうふうにしたら手に入れることができるのかっていう、そういうことを日々ね、いろんな方たちと一緒にセミナーとかいろいろしながらお話をしているということです。で、それの、まあ、一つのノウハウ本というかね、どういうふうに実践したらいいかなっていうことを書いているのがこの生活習慣美容の冊子なんですけれども、美しいっていうことを求めるのはね、すごく大事なことなんですね。美しいと綺麗は違うんですよ。綺麗と美しい全然違いますから、ちょっと美しいというね響きをしっかりと聞き取っていただきたいんですけれども、美しいものっていうのは非常にね力があります。美しい景色だとか、美しい音楽だとか、あと何でしょうね、美しい、もちろん美しい人、美しい女性、そして美しい生き方、いろいろ美しいっていう形容のつく言葉あるんですけれども、それらが非常に力を持ってるということをね、もう一度認識ねしたいなっていうふうに思うんですけれども、じゃあどういう力があるのかっていうことをちょっとね、もう少し分かりやすくお話をしてみようと思います。ちょっとじゃあその前に少し音楽を聴いてください。はい、美しいというものにはね、具体的にどんな力があるかということなんですけれども、体が病気になった時に自然治癒力っていうのをよく言われますけれども、薬でもお医者様でもなく、本当に治す力っていうのは自分の中にある自然治癒力なんですけれども、体だけじゃなしに心とかね、もう一つを踏み込んで言うと魂なんかにも自然治癒力があるんじゃないかっていうふうに私は思っているんですけれども、その自然治癒力、心や魂に対する自然治癒力が実は美しいものからいっぱい得ることができるっていうことをね、ちょっと思いついてまとめてみました。っていうのは、じゃあ心がね落ち込んだ時、皆さん体験されたことがあると思うんですけれども、すごく美しい音楽を聴いたりとか、綺麗な景色のところに出かけていったりとかで、ちょっと気分を変えるために部屋の中を清潔にね掃除してみたり、そして自分自身素敵な美しいメイクアップをして装ったり、そういうことをするとすごくブルーだった心が明るく元気になるっていう体験、皆さんもねこれは理解していただけると思います。それから心、もう一つ奥深くの魂に自然治癒力っていうことなんですけれども、それは例えば、非常にこう、尊厳に満ちた人の生き様っていうふうにことに自分が触れた時、すごくそれに対して自分自身がなんか気づきをいただいて、そして自分の人生の転機になるなんてこともねあり得ると思うんですけれども、まあ、美しい生き方、ここにも美しいという同じキーワードが入るんですけれども、やっぱりその美しいものには人を引きつける力だとか、暗いものをね明るく輝かせてくれる力だとか、 それから汚れてよどんだものを浄化して軽くしてくれる力だとか、まあ、いろんなパワーを秘められているのが美しさだと思います。だから美しい景色だとか美しい人だとか美しい場所っていうところにね、積極的に自分からこう触れていくっていうのはすごく自分の心身の健康を保つためにはすごく重要で有効なことだというふうに思います。でこの冊子では後半はね、毎日の自分の生活の中で実践できる、簡単に実践できるリストっていうふうにこう上げていって、その中からチェックを入れていただいて自分の生活の中にぜひ取り込んでくださいねっていうようなメッセージをしてるんですけれども、じゃあその美しさっていうところでどんな日常生活とのリストがあるかっていうふうに言うとね、そうですね、ちょっと美しさというとね、なんかちょっと違うかなと思われるかもしれないですけど、綺麗に美しく保つということに関して言うと、まず一つ目がね、トイレはいつもピカピカにしておくということを私は書いてます。これはトイレの神様っていう言葉がありま、ごめんなさい、歌がねありましたけれども、これトイレに神様は必ずいます。ですのでとりあえずピカピカに、いいから黙ってピカピカに掃除しましょうっていうようなことを一つリストに挙げさせていただいてます。それからね、綺麗に美しく保つということではもう一つ言っているのは、寝具、自分が寝る場所とか寝室っていうことにすごくこだわって、美しく保ってください。清潔はもちろんのこと、環境的なこと、それはね、人間にとってすごく睡眠っていうのはね、大事な場所、心や魂を癒す大事な場所でもあるので、眠ってる時間にね、そこが癒されるってことですから、まあその神聖な場所という意味で寝室はぜひ美しくしてくださいっていうようなねことを書いています。まあ美というふうに捉えるといろんな側面で考えていくことができるので、まあこういったところから予防美学っていうことを皆さんにももう少しね分かっていただければという思いで書いています。また来月また違う側面からこのお話を掘り下げてお届けできたらいいなっていうふうに思います。では皆さん5月も元気いっぱい過ごしてください。